週の木曜日21日、私とよしこ先生は伊万里にある教会を訪ねるため、自宅を出発し、高速道路は通らないで、ね、下の道を、諸富から白石から武雄へと向かいましたが、途中私はですね、道を間違えてしまって、全く別の方向へ走ってしまいました。随分走っておかしいと気づき、全く知らない土地でその土地の人に、ね、何度か道を尋ね、ようやく伊万里に着きましたが、予定より1時間以上も遅れてしまいました。私はどこで道に間違ったのだろうと、このことを間違ったままですね、放っておくのは、ちょっと承服できないと思いですね、次の日金曜日、今度は一人でですね、同じ道をずっとたどりですね、間違い探しに出かけました。するとですね、信号から右に曲がらなければいけないのにまっすぐ行ってしまったと、右に曲がらなかった、そこが間違いだと気づき、正しい道へとしばらく道を走らせ、こう行けばよかったんだと思いですね、そのことを理解しました。聖書にこのような御言葉があります。黙示録2章です。しかしあなたには避難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。私たちの人生も、またクリスチャン生活も検証する必要があります。小さなズレでもそのままでね、進み続ければ、とんでもない方向に進むからです。今年の目標はイエス様中心。果たして私たちのクリスチャン生活がイエス様中心になっているか、他のものが中心になっていないか、今一度チェックしましょう。私は知らない道を走るときは必ず祈るんですね。イエス様、この道知らないからどうぞ教えてくださいと。で、今回は祈ったにもかかわらず迷ったんですね。で、そのように祈ったにもかかわらず悪い結果のときには必ず神様のですね、ご計画があるのです。で、そのことを通して私に何かを教えようとしておられる。だから私が間違えたんですね。つまり今回の間違いにおいてですね、私はいろんなことを学ぶことができました。間違いはですね、間違うこと自体はいいことではありませんが、それで得るものが多ければ間違いもですね、素晴らしい益になります。どうぞ皆さんのクリスチャン生活を今一度ですね、検証してみてください。はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書11章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では11章の16節だけ読んでください。
またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいた。
はい、ルカの福音書公開説教、今日は43回目です。今11章の16節を読みましたが、今日は11章の33節からです。前回は11章の14節でイエス様が推しの悪霊を追い出しておられたことについて、ね、群衆の中のある者たちがイエス様に2つのことを問いかけました。第一は、イエス様が悪霊どものかしらベルゼブルによって追い出しているといい、ね、そのイエス様の回答が17節から28節に記されており、そのところを4つのポイントで語りました。そして2番目が今読んだところですね、イエス様を試そうとして天からの印を求めました。それに対するイエス様の答えが29節から36節で、前回は32節まで語りましたが、イエス様は今は悪い時代です、印、下の米印には証拠としての奇跡を求めているが、ヨナの印の他には印は与えられませんと言われ、ヨナと南の女王のことを語られました。兄弟姉妹、奇跡を見て、ね、人は救われるのではありません。前回も語りましたが、イスラエルの民はモーセに率いられ、ね、航海が真っ二つに分かれる、ね、今日の週報の表紙がち ちょうどその場面ですね。これ十回という映画の一つのシーンだと思いますけれどもですね、その奇跡を見、海の中の乾いた道を通りましたが、その後モーセが十回を受けるためにシナイ山に登っている間、わずか2ヶ月も経たないうちに早くも金の格子の、ね、偶像を作って拝みました。奇跡は神に対するですね、恐れを生じさせますが、それだけでは救いにはつながりません。故にイエス様はヨナの印の他には与えられないと言われました。ヨナの印というのは2つです。1つはヨナが3日3晩大魚の腹の中にいたこと。でこれはマタイの12章の40節に書いてあることですけれども、イエス様も人の罪を負って十字架にかけられですね、死んで葬られ3日3晩ですね、血の中ハデスにおられ、その後よみがえられたこと。2つ目のヨナの印はですね、ヨナの説教でニノベの人々が悔い改めたように、この神の言葉を聞いて罪を悔い改め、イエス様を救い主と信じるほかには救われないということ。同じように南の女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てからはるばるやってきました。しかし今日ですね、ソロモンよりもはるかに優れたイエス様の御言葉を聞くために、私たちは地の果てにまで行く必要はありません。私たちはいつでも当たり前のようにこの神の言葉を聞く環境にあります。で、御言葉を聞けることを私たちはもっと感謝いたしましょう。今日は2つのポイントから お話をいたします。で、第一は印で、第二は明かりです。では第一のポイント、イエス様を試して印を求める者たちに対しては、イエス様はヨナの印と南の女王のことしか語られませんでしたが、聖書を見ますと、神様は神の御心を求める人たちには印を求めることを許しておられます。むしろイザヤ書の7章の11節にはこう書いてあります。あなたの神主から印を求めよ、黄泉の深み、あるいは地の高い上の高いところから、神様から印を求めなさいと、むしろ、ね、語っているところもあります。それは神様の御心を確かめる方法の一つとして、環境の印というのがあります。聖書にはこの環境の印が何箇所も出てきますが、ね、2つの例を見てみます。最も有名なのは何て言ってもギデオンの印です。知識を開いてください。6章です。では稲富兄弟、詩式6章の最初に14から16までを読んでください。
すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマネセの地で最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。
はい。主なる神様は当時イスラエルを悩ませていたミディアン人を撃つためにギデオンを選ばれましたが、ギデオンは自分はもうとてもとてもですね、勇士などではなく神の働きをするようなものではないと尻込みをいたします。15節、ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。こんなものがどうしてですね、神様の働きができましょう。しかしながら神様はひとたび人選されたら御心を変えられることはありません。ローマ人への手紙11章の29節、神の賜物と証明は変わることがありません。 兄弟姉妹、あなたに対する皆さんに対する神様のですね、ご計画、そのご計画を果たすためにあなたには賜物が与えられています。それは変わることは、一生変わることはありません。ですから自分の神様が何をですね、与え、どのような証明を与えられるか、どのような働きをするかを早く知ってですね、その賜物を持って皆さんは使えることです。16節主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。それゆえギデオンは本当に神様が自分を選ばれ、ミディアン人からイスラエルを救おうとされるなら印をくださりと印を求めます。はい、では6章の17節読んでください。
するとギデオンは言った。お願いです、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。
印を見せてください。その第一の印が36から38節です。どうぞ読んでください。
ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は内場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もしその羊の毛の上に だけ露が降りていて土全体が乾いていたら、あなたがお言葉の通りに私の手でイスラエルを救われることが私に分かります。
38まで。
するとそのようになった。ギデオンが翌日朝早くその羊の毛を押し付けて、その羊の毛から露を絞ると鉢いっぱいになるほど水が出た。
ギデオンが求めた印は一頭分の羊の毛を地面の上に置き、ね、その羊の毛のところだけ露が降りて、他の土全体はですね、乾くようにすると、翌朝そのようになって、羊の毛をですね、毛から露を絞ると鉢いっぱいになるほど水がですね、出ました。ではでもそれでもギデオンはまだ確信を持つことができません。それで今度は逆のことがなるようにとですね、求めました。39-40を読んでください。
ギデオンは神に言った。私に向かって身怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて、土全体には露が降りるようにしてください。それで神はそのようにされた。すなわちその羊の毛の上だけが乾いていて、土全体には露が降りていた。
神様、もう一回印をください、テストさせてください。今度は逆のことをしてくださいね。今度はこの羊の毛だけが乾いて、土全体には露が降りるようにしてください。そうすると神様は40節、それで神はそのようにされた。すなわちその羊の毛の上だけ乾いていて、土全体には露が降りていた、ね、この2つの印により、ギデオンは主なる神様が確かに共におられる、自分の手でイスラエルをミディアンの攻撃から救われると確信を持ち、その後臆病者小心のギデオンが大勇士と言われる働きをし、イスラエルを救います。このように神様は御心を求めるために印を求める、このことをですね、神様はお許しになります。ギデオンが一つの例、もう一つの例を見てみましょう。それはヨナタンの印です。第一サムエル記14章を開いてください。ではまず14章の一節だけでナドミ兄弟読んでください。
ある日のこと、サウルの子ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあこの向こう側のペリシテ人の先人のところへ渡って行こう。ヨナタンはこのことを父に知らせなかった。
はい、サウルの子ヨナタンは道具持ちの若者と2人で敵ペリシテ人の先人のところへ行き、敵の前に姿を現しますが、ここでヨナタンは主なる神様に印を求めます。はい、8節9節読んでください。
ヨナタンは言った。 今我々はあの者どものところに渡っていて、彼らの前に身を表すのだ。もしも彼らが、俺たちがお前らのところに行くまでじっとしていろと言ったら、我々はその場に立ちとどまり、彼らのところに登っていく前。
まず自分たちが敵の前に姿を現そうと。でそれの時彼らが何て言うかを、その返事を聞こうと。もし彼らが俺たちがお前らのところに行くまでじっとしていろと、ペリシテ人がそう言ったならば、我々は敵を撃つことはやめようと。これは主の御心ではないからと、はい、しかしながら14章の10節読んでください。
もし彼らが俺たちのところに登ってこいと言えば、我々は登っていこう。主が彼らを我々の手に渡されたのだから、これが我々への印である。
敵の前に印、姿を現した時に彼らがですね、俺たちのところに登ってこいと言えば、我々は登っていこうと。皆さん意味わかりますよね、この内容ね、はい、我々は敵を撃ちに行こうと。これは主が彼らを我々の手に渡されたのだから、これが我々の印である。敵の前に自分たちの姿を現したとき、敵が何と答えるかによって、これが主の御心かどうかを、ね、試そうと、ヨナタンはそのようにしたのです。ヨナタンは主なる神様に対する信仰がありました、はい、14章の6節読んでください。
ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう。多分主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても、小人数によるものであっても、主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。
大人数であっても少人数であっても、主がお救いになるのに人数は関係ありません。キュレシマイ、神様がひとたびことをなさろうとするとき、あなたの能力、人数、財力は関係ありません。マザーテレサという人がこう言いました。私と5シリング、まあ、5シリング、1シリングというのは1ポンドの20分の1だから5シリングですけども、わずかなお金ですですね。私と5シリングですね、では個人は立てられませんが、イエス様と私と5シリングなら個人は立ちますと。でこのように言いました。イエス様が加わってくだされれば、私たちの能力、財力は関係ありません。なやらの皆さんご存知のように、イエス様は5つのパンと2匹の棒で男だけで5000人を満腹にさせられるお方だからです、ですね、少人数であっても大人数であっても少人数であっても、主がお救いになるのにですね、人数は関係ない。ヨナタンにはその信仰がありました。大切なことはですね、神様の御心かどうかということです。これが果たして主から出たことであるか、このことが主の御心であるかということがですね、最も大切なことなのです。主の御心であれば、それは必ずなります。従っていけばですね、私たちが。結果、ヨナタンはどうなったでしょう。はい、14章の12節読んでください。
先人の者たちはヨナタンと道具持ち人に呼びかけていった。俺たちのところに登ってこい、思い知らせてやる。ヨナタンは道具持ちに言った。私について登ってきなさい。主がイスラエルの手に彼らを渡されたのだ、
はい、彼らが登ってこいと言いましたの で、 です、ね、これは主の御心だと知って、ヨナタンは彼らのところに登っていきました、はい、14節読んでください。
ヨナタンと道具持ちが最初に殺したのは約20人で、それも一区引きの牛が1日で耕す畑のおおよそ半分の場所で行われた。
ペリシテ人を撃つことが主の御心であろう、あると知ったヨナタンは、一区引きの牛が1日で耕す畑のおよそ半分と書いてあります、まあ、具体的な広さは不明ですけれども、大して広くない面積です。でヨナタンと道具持ちで先人の20人を殺しました。その結果、はい、15節読んでください。
こうして陣営にも野外にもまた民全体のうちにも恐れが起こった。先人の者、略奪隊さえ恐れをののいた。地は震え、非常な恐れとなった、
はい、敵は非常な恐れをなしたとあります。ヨナタンのこの方法はクリスチャンがよく使う方法です。神様ですね、私がしようとすることにおいて御心かどうか印をくださいですね。そうしたらですね、これが御心であると分かりますからと。でそのようなですね、よく使う方法です。皆さんは高倉健主演の、前にもお明かししましたが、幸福の黄色いハンカチという映画はご存知でしょうか。まあ、その内容はご存知でしょうか。この映画の原作はハリス・ウェインという人のシグナル、信号というですね、本が原作になっています。ハリス・ウェインという人が書いたシグナルという本の中にこのような内容の話があります。バスに乗った一人の男性が外の景色を不安そうに唇を震わせながらじっと見ていました。その様子を見て一人の婦人がどうしたのですかと話しかけると、男は初めためらっていましたが口を開いて語り出しました。私は罪を犯し2年間の刑務所での刑期を終えて今朝出所して今私の家に向かっている最中です。彼はさらに続けました。彼が犯した罪のために家族や親しい人には深い悲しみと傷を与え、この2年間家族との音信は途絶えている。彼は出所する前に家族に宛てて一通の手紙を書きました。許される資格のないこのようなものをもし許してくれるなら、バス通りにある家の前の大きなリンゴの木に一本の白い布を結んでほしい。バスからその白いリボンを見たなら、私は許されたと知りバスを降ります。しかしもしリボンがなければ、私はそのままバスを降りず、苦しみ悲しみを与えたみんなの前を去り、遠くへ行きもう二度と会わないことにします。バスが家に近づきました。この男は不安で見ることができず顔を覆いました。この婦人が彼に代わってリボンを確かめることにしました。バスが角を曲がりその家に近づき、リンゴの木を見ると婦人は大声で立ち上がります。あった、あれあれ見て、真っ白い木がある。なんとそのリンゴの木には隙間がないほど真っ白い布が、シーツやシャツが、まあ、結ばれていたのです。高倉健賠償千恵子主演の幸せの黄色いハンカチはね、ここから撮られた映画です。つまり印を見る、神様の御心を知る一つの方法に、ね、環境の印というのがあります。この印が起こったら、これは神様がですね、ゴーサインを出しておられることだから、私はこのことをね、始めようと。従う心を持ってですね、御心を求める人に神様はこのですね、ようにね、印を求めることをお許しになります。まあ、ギデオンとですね、まあ、ヨナタンの例をお話をいたしました。では第二のポイントに移ります。それは明かりです。はい、ルカの福音書11章に戻ってください。では稲富兄弟33節を読んでください。
誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。
はい、明かりをつけるのはね、周りを照らすためです。ですからここに記されているように、明かりをつけてからそれを穴蔵の中やマスの下に置く人はいません。ランプは部屋をですね、明るく照らすものですから、燭台、ランプ台の上に置かなければなりませんですね。みんなが見えるところ、周りを照らすところにですね、明かりは置くものです。ではこの明かりというのは何でしょうか。ここに何かを挟んでヨハネの福音書8章を開いてください。12節です。聖書朗読者の方が読んだ後、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。ヨハネ8章の12節で、ナドミ兄弟読んでください。
イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。 私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。ここでイエス様はイエス様ご自身が、ね、世を照らす、ね、光ですね、であると語っておられ、イエス様を信じて従う者もまた命の光を持つのですと言っておられます。光はイエス様ご自身であり、イエス様に従う者もですね、命の光を持つと語っておられます。ではルカの福音書に戻ります。では11章の34から35まで、ナドミ兄弟読んでください。
体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいか、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちに光が暗闇にならないように気をつけなさい。
はい。イエス・キリストを信じている兄弟姉妹たち、皆さんの中には今すでにですね、イエス・キリストという明かりを皆さんは一人一人が持っています。アーメンですね。はい。で、今読んだところ、内側の光は目に現れますと書いてある。目を見れば光がわかる。目がきれいな人は心も全身も明るく清く、目が悪いと濁っていれば心も同じですと書いてあります。ですから35節、あなたのうちにおられる真の光であるイエス様が他のものに覆われて光を放すことがないようにならないように気をつけなさい。あなたのうちにあるイエス様に覆いをかけないようにね、光を遮らないようにしなさいとですね、聖書は語っています。36節読んでください。
もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように明るく輝きます。
はい。あなたの中に何の暗い部分もなければ内面が光で満ち溢れているように、あなたの全身も明るく光り輝きますと、そういうことです、ね、つまりあなたの内側にあるイエス様の光をです、ね、あなたを通してその光が外に出るのです。その光を遮らないようにしなさい。イエス・キリストを個人的に救い主と信じ受け入れている兄弟姉妹たち、皆さんの中にはもうすでにです、ね、イエス・キリストという命の光、この世を照らす誠の光を、ね、もうすでに宿しています。あなたのうちにはすでに光があるのです。明かりをつけてそれを隠す人はいません。明かりは部屋を、そこにいる周りの人を照らすことが目的です。マタイ5章の14節を開いてください。同じような内容のことが書いてありますが、で、ナドミ兄弟、マタイ5章の14から16まで読んでください。
あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また、明かりをつけて、それをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。今日の証しでね、ソフトバンクホークスの、ね、選手のお話をお明かしがありましたですね。彼は本当に日本の球団に来てですね、このように光として輝いている一人です、ね、 まあ、先ほど語りましたように、まあ、先週私とよしこ先生は佐賀県の伊万里に行き、そこに、そこにいる一人のクリスチャンの男性と韓国から来た宣教師夫妻を訪問いたしました。まあ、佐賀県は北陸の富山県と並んで日本で教会の一番少ない県です。調べてみますと佐賀県全体で33しかありません。小さな伝道所も含めて富山県には42ありますから、佐賀県がダントツの最下位です、ね、ちなみに久留米だけでも20もあるんです、ですね、小さな伝道所とか入れれば佐賀県は一つの市です、ね、人口4万5万もあっても教会は一つか二つしかありません。本当に教会の少ない県です。その中でですね、伝道しておられる兄弟姉妹たち、イエス・キリストという誠の光を照らす貴重な存在です。どうぞその灯火を消さないでくださいと、ね、もう励まして帰ってきました。兄弟姉妹、皆さんはあなたの家族や友人、またあなたが働く職場や住んでいる周りの人々の中でたった一人のクリスチャンかもしれません。しかしあなたの他にですね、救いに至る永遠の命の光を持っている人はいないのです。あなたの職場にはですね、あなたの他にですね、誠の光、永遠の救いに至る命の光を持つ人はいません。皆さんは本当に貴重な貴重な存在です。あなたのあなたが光を放たなければ周りの人は誰も救われません。人は人を通してキリストのもとに導かれます。アメリカの同時多発テロの時のお話、2001年9月11日アメリカニューヨークの世界貿易センタービルにジェット機が突入しました。世界同時多発テロです。その貿易センタービルの110階で働いていたアルフレッド・ブラカさん、彼はカンター・フィッツジェラルド社の副社長でしたが、ジェット機が衝突したすぐ上の階にいて、その部屋には約50人が閉じ込められていました。直下はビルがもう破壊され、もう下に降りることはできません。確実に 100% 死が迫っている時、彼はどうしたか。50人の部下を一箇所に集め、そこで祈りを捧げ、50人の一人一人をイエス・キリストに導きました。後日彼の友人からのレポート、 Leading them to Christ、 人々をキリストへ導くが公表されました。この地上の生涯が終わっても永遠の命、天国での世界がある。誰でもイエス・キリストを信じるだけで救われる。アルフレッド・ブラカさんは最後の最後までイエス・キリストを伝えました。今まさに自分が死のうとするとき、人々に福音を述べ伝える、このような平安はどこから来るのか。イエス・キリストを信じることにより聖霊様から来ます。イエス様はヨハネの14章で、私は私の平安をあなたに与えますと言っておられます。このヨハネの14章はイエス様が十字架にかけられる直前に語られたですね、言葉です。今十字架にまさにかかろうとするときに、イエス様は私の平安をあなたに与えますと、イエス様ご自身も平安でしたアルフレッド・ブラカさんは今天国におられますが、そのことを知らされたアルフレッドさんの妻ジーン・ブラカさんは、夫が亡くなったにもかかわらず聖霊様に慰められ、心が癒されて現在天国の希望と喜びに生きる毎日を送っておられます。まあ、聖書には書いてありませんが、第二コリントの一章、ちょっと私だけ読みいたします。じゃあ稲富兄弟読んでください。第二コリント一章の4節読んでください。
神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。
神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。まあ、ジーン・ブラカさんも、ね、夫が天国に行ったこと、そのことを知りましてけども、聖霊様に慰められ、心が癒されて、今天国の希望と共に生きておられます。皆さんもですね、このアルフェッドさんに天国で会いますから、あの時はどげんやったですかですね、いろいろ話を聞いてみてくださいですね。皆さん、天国は現実ですよ、あるんですよですね。私は天国に行ってですね、一つ文句言いたいことが一つあってですね、アダムに、なんでリンゴの木の実、善悪の木の実を食べたかと、ね、おかげで私たちも後の人間はみんな苦労したと、アダムに一言文句言ってやりたいと思ってるんです。まあ、はい、ではルカの福音書に11章に戻ります。33節です。誰でも明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。マタイ5章16節このように、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。兄弟姉妹、皆さんはですね、家庭において、職場において、その地域において、貴重な貴重なですね、この明かりです。皆さんは明かりです。どのこの明かりをですね、輝かせてください。何かでですね、覆ったりしないでくださいですね、輝かせてください、ね、そのことによって他の人が天の父を崇めるようにしなさいと。私は先ほど私の証、まね、道を間違えたということを通して信仰生活は検証されなければならないと語りました。それは私たちは気をつけないと道に迷う可能性が常にあるからです。次のルカの福音書のですね、37節11章の37から54節において、イエス様はパリサイ人を4度、律法学者たちを3度責めておられます。第7の兄弟、11章の52節だけ読んでください。
災いだ、律法の専門家たち、お前たちは知識の鍵を持ち去り、自分も入らず、入ろうとする人々をも妨げたのです。
はい、イエス様が来られて神の御国の福音を述べ伝えておられるにもかかわらず、ね、自分はそこに入ろうともせずに、そればかりでなく入ろうとする人をも妨げている。つまり過去の伝統や習慣にこだわり、神よりも人の目を気にしている、そのような者たちにイエス様は忌まわしいものだ、災いだと厳しく責められました。しかしながら、これはパリサイ人たちや律法学者たちに限ったことではありません。今日の私たちも常にこの神の御言葉と聖霊の導き、そして兄弟姉妹たちの交わりがなければですね、同じ過ちに陥ってしまう危険性はいつもあるのです。これはイエス様の警告です。独りよがりの信仰は危険です。信仰生活は常にチェックされなければいけない、検証されなければいけない、そのことを語り、今日の説教を終わります。ではどうぞ目を閉じてください。